環境市民のこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は奥津豊子と
久保一津子です、
はい。なんか先週は冬にしてはもう本当に暖かい日が続きまして、
そうです。20度とか21度とかっていうね、はい、日でがありましたよね。
なんかあの半袖の T シャツの人の姿まで見かけたという日になったんですけども、これがあのなんか地球温暖化の影響でなければいいなっていうふうに思いますよね。はい。はい、あの今日の環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日は KES 認証ホテル旅館について考えていきます。まず KES とは何なんかっていうと、事業者の環境改善を進めるため環境保全への方針ややり方、そのプロセスがうまく動いているかを進行管理するための方法で、京都で独自に生まれた仕組みです。
環境マネージメントシステムというと、あの国際規格の ISO、
はい、
14001ですか、
はい、
がよく知られてますよね、
はい、そうなんです。あの ISO の認証を取得しようとすると、あのノウハウや経費など中小の事業者ではなかなか難しい面があるんですよね。そこで分かりやすい企画で経費面でも負担が少ない独自の仕組みを作ったんです。それが KES なんです。
誰が作ったんですか？
この番組でも紹介したことがありますけども、都のアジェンダ21フォーラムという市民と行政がパートナーシップで持続可能な社会を実現するために活動している団体の中に、事業者さんたちが活動するワーキンググループがあるんですね。その中で事業者さんたちが自らが京都の中小企業の皆さんのために作ったんです。このグループから発展して、今では NPO 法人環境機構として活動されています。そして KES は今では京都だけでなく国内全国で取得されていて、2010年1月末時点で3167件もの事業所さんが取得されているということなんです。
すごいですね、はい、京都でこう取得している事業者っていうのはどのぐらいあるんですか？
京都市の資料によると、2008年度で市内認証取得件数は610件、その中で旅館やホテルは9件となっています。旅館やホテルが認証を取りやすくするために、旅館ホテル版のマニュアルも作られています。
旅館やホテルで KES を取得するというためにはどんな取り組みが必要なんでしょうか？
はい、まず従業員全員に環境に対する意識をしっかり持ってもらうために、環境方針というものを社長さんなどその施設のトップが宣言します。そして食品廃棄物や紙、ゴミ、電気の使用や発生をできるだけ減らしていく方法を考え、従業員全員で実施していくということなんですね。
旅館とかホテルっていう場合はお客さんへのサービスっていうことに関係するので、はい、従業員さんたちのこうアイデアとか接客の仕方っていうのがすごく大事になるでしょうね。
そうなんですね。確実に取り組みを進めていくために計画立てて、常にちゃんと実行されているか、目標に近づいているか確認しながら取り組んでいきます。 KES にはステップ1とステップ2がありますので、取り組みをどんどん含まっていくことになるんですね。
計画とか目標があると従業員の人も環境に対する意識が変わるでしょうね。
はい。
で、もう一つね、KES っていうの以外に、グリーンキーっていう宿泊施設専門のエコラベルがあるというのも聞いたことがあるんですけれども。
はい、グリーンキーは国際規格って言われてるんですけども、1994年にデンマークで始まった認証制度で、約80のグローバルな基準について、認証審査があって、2009年3月1日で13カ国642の施設が取得しています。今日のゲストのお宿、吉水さんの系列の銀座吉水も認証取得をしています。日本で3軒だけなんですね。環境に配慮した旅館ホテルが増えるのは嬉しいですよね。選ぶ時の基準になるといいんですけれども、はい。以上、なあなあ知ってる編のコーナーでした。
はい、ではこの辺で一曲お聴きください。小金井治さんのギターと歌でパララです。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。 今日はグリーンキース徳の宿を経営されているお宿吉水のおかみで社長さんでもある中川よしみさんにインタビューしましたので、どうぞお聞きください。中川さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。今ちょうど丸山公園の高台にというか奥の方にあります、うん、お宿吉水に寄せていただいて今インタビューさせていただいてるんですけれども、ここにお宿をということで、はい、始められたのは1998年ということですけど、
そうですね、
はい、そのきっかけは。
そうなんですね、もう私も人生後半こんなことになると思わなかったんですけども、1998年の4月3日に、はい、丸山公園の桜が満開の日にですね、友人が、まあ、私ちょっと母とですね、小さなセカンドハウスを京都にあるといいねっていうことで、まあ、父を亡くしたんですから、母がその時70代後半出したんですけど、お宿を持ちたいと、お宿じゃなくてお家をね探してたんです、はい、そしたら丸山公園の上に家を売ってるところがあるから行ってみたらどうかっていうのは京都の、まあ、親しい友人からお話ありまして、でその桜が満開の日に、もう下はすっごい騒ぎですよ、
すごいもう本当に
お酒もう匂いといいお酒といいね、はい、でだんだん歩いてきましたら、もう人気はない、静か、桜は満開で、そんな時にこのお宿に出会いまして、綺麗だったんです。今でも忘れられません。もうここにある大木が桜満開、そこにまた今日のようなちょうどいいこんな時間ですから夕日がパーッと差してまして、もうこんなねパラダイスのようなところがねあるということで、
それこそ極楽浄土みたい
な感じ。そうでございますね、真西に向いてますし、で売ってるのはこの家だと思わなかったんで、まあ綺麗な宿があるなと思って帰りましたら、友人が家を売ってるんだっていうようなことで、でびっくりしまして、もう即座に決めましてね、私もその頃っていうか、まあ、昔から私の主義主張が古いものを大事にするっていうことと、それから日本の伝統的な暮らし方がすごく、まあ、基本的な暮らし方だったもんですから、暮らし向きは現代風ですけども精神は古くっていうことを大事にしてましたので、ああいうね、ここのようなスクエア作りの100年以上経ったものが、まあ、申し訳ない、こんな言い方すると悪いんですけど、大概おじさんたちの手に渡りますと、もう赤ちょうちんつけたりね、その現状を壊されるんじゃないかっていうことの方が先になりまして、何かこう家にね、お前がここを守れっていうふうなことを言われてるような気がしまして、もう勝手に私ここを住みたいって思ったところがですね、条件がありまして、ここは宿屋をしなければいけないという場所なんです。それでそのただのお家で住もうと思うことは叶いませんということ。
ここはその公園の中なので、丸山公園の中なので、一般的な住居としてはダメなんですね。
そう
ね、
明治何年かに法令が決まりまして、ここにあるお家は全て職業指定されてます、ですから料理屋さんは料理屋さん以外はしてはいけない、旅館は旅館しかダメ。それで、まあ、ある方が、料理屋さん指定のところで打ち解くんでですね、旅館をしたいとおっしゃった方が、やっぱり公園から明治何年にお宅は旅館っていうあれはありませんと断られましたほど、まだしっかり守られておりまして。
そうですか。
ですから私もその住んではダメだということで、旅館をしなければいいそういうことが理由で、そしても全く考えたこともなかったんですけども、お宿を引き続きそのおかみさんからいただくということが条件だったんですね、
でも今までそういう お仕事に疲れたことなかったんですよ ね、
そうですね、
すごい思い切りがいいですね。
思い切りですね。なぜそれが思い切れたかはね、いまだに分かりません。多分桜のせいだったと思います
もう桜人を 迷わせます
って言いますね。それは桜大好きなんですよ。
でも本当に綺麗ですもんね。私もここの上の方まで上がってきたら、もう本当に別世界みたいな ね、喧騒から離れて、
そうですね。
でも桜は綺麗ですね。
それから汚れてませんでしょ、この辺の桜はね、ですからもう今考えても桜に勇気をもらったとしか思えません。ただね、よく考えてみて、なぜできたかっていうことをね、後からいろんな人に言われましたが、私の実家も私の今新しく作った、まあ、新しくっていうか作った家庭も、まあ泊まり客が多いこと多いことね、今こんな風に私も京都と東京行ったり来たりしてますけど、家に戻りますとね、宿屋なまた家も宿屋のようなことになっておりまして、 本当にいろんな方があの昔から泊まりにいらしてて、あの苦になりませんのね。ですので自分のやり方の宿だったらできるっていうのは、はい、まあ、あのそれこそあの実家にいる時ももう泊まり客が多くて、あのひどい時には居候がね2人ぐらいいるような家だったもんですから、そういう意味ではあの全然苦にならないっていう背景があったっていうことに気がついた。
お客さん慣れしてらっしゃったっていうことで、はい、そんなに抵抗なく入ってこられたっていうことですね。
ですからそれとそんなにあの大勢様来ていただくつもりもないし、はい、まあ、1日1組か2組なら、はい、家にいるより楽か知らんぐらいの考えだったんですね、はい、ところがやっぱりこういう観光地ですので、はい、あの友人その他がですねもう広告も宣伝も何もしないんですけど、やっぱり京都なんだってっていうことで、まあどんどんどんどん人が見えまして、そして口コミで、まあ、あのフランスの方とちょっと知り合いだったアメリカ人にも知り合いがいましたので、そういうところにはご案内出しておきましたら、そういうところからのご紹介で結局宣伝は全くしてないんですけれど、まあ口コミは口コミで、はい、あのそんなゆっくりしてられなくなりまして、はい、はい、
でこちらはもうあの晩あの夕食は出さずに、はい、あの朝食だけっていうことでございますね。
もうここね本当は朝食もね、はい、やめようかと思ったんですね、うん、ところが、はい、ここでねあのモーニングって言ってもどこにも行くとこございませんでしょ、はい、本当は町の喫茶店と組めばいいんですけど、それであまりに申し訳ないので、で あのやっぱり簡単にあのパンとコーヒーっていうような朝食を考えまして、そのやっぱり どう言ったらいいですかね、外国の人に来ていただくには、まあ、あの日本通の方はねお食事とおっしゃいますけども、はい、あの簡単にパンとコーヒーっていうのは、まあ、世界中ね、うん、あの結構そういう食事の仕方っていうのは多いんですよね、はい、あの要するにコンチネンタル、
はい、
じゃあそれにしようと思いまして、でコーヒーもご自分で入れてください、はい、でパンもご自分で焼いてください、うん、でちょっと小さなサラダをつけてたんですね、うん、最初も分かりませんから、そしたらいろんな友人が来て、友人とかねいろんな方がいらして、あのもうこれにねもう一品ねなんか卵か何かあるともうちょっといいんだけどっておっしゃるんですよ。あんでそこでね、あなるほどと思いましてね、このちっちゃなサラダがついてるためになんとなくね他のものも欲しくなるんだなと思いまして一気にやめました
でもそのマイナスをするっていうね、うん、そういうお考えがちょっとやっぱり斬新な感じしますよね。普通だったら言われたら、うん、あやっぱりちょっとつけようかみたいなんで増やしていく、うん、
いやそれはねいあのお値段がねもうとにかくお安く始めましたので、はい、あのその値段に合ったサービスっていうと変ですけど、それリーズナブルでなければいけないので、うん、あの言うんですね、このなんでパンは自分で焼くかって言ったら、京都のねこんなすき家作りの、ね、宿に来てねこの値段で泊まれるんだからね、うん、ありがたいと思った方がいいんじゃないなって、ね、友達にも言うぐらいね、あのそういう発想なんですね、はい、それでここはお布団も引きませんし、それからお部屋にテレビ冷蔵庫電話一切ございません。昔のまんまのお部屋に戻しました。で前にお住まいだったねここのおかみさんの孫さんがたまたま訪ねて見えたら、なんかお部屋が綺麗になったねおばあちゃんって言ってるんですよ。で何もしてないんですよ、改装してるわけで、はい、ただ物をどかしただけで、はい、お部屋がすごくすっきりするようになりまして、
は
い、
そうですね、
あの私もね日本旅館時々行きますけど、大概テレビがあって金庫があって、うん、電話があって冷蔵庫がありますでしょう、うんうん、あれなければねすっきりするのにと思うんですけど、まあ、私もそういうふうに自分の中の主張がありましたので、はい、部屋を元通りの日本間に戻して、今鏡台とお机があるぐらいですね、はい、
なんか簡素な美っていう感じですね。
そうです、もう本当に日本っていうのは、はい、
清潔な、
ね、そうです、あの日本っていうのは簡素で質素でっていうことがね、はい、あの、はい、ですけど、今もうどのご家庭行っても物が溢れてますのね、はい、でそれをここでは物がないっていうのはこういうことだっていうことをね、はい、あのお伝えしたいような、はい、そんな感じです、はい、
であの宿泊された方のご感想というのはいかがでございますか。
いやよく眠れるとおっしゃいますね。やっぱりあの冷蔵庫の音ってプーンっていつもしてますでしょ、使っても使わない、極力電磁波がないお部屋にしてますですから、はい、あの蛍光灯も使いませんのでね。
あ、はいはい、そうなんですか、うん、
でこの環境ですからそれこそマイナスイオンだらけでございますの で、
ね、
あのとってもよく眠れだとおっしゃっていただけるので、はい、あ、まあ、宿屋の一番のね、あのやらなきゃいけないことはよく眠れるということですから。
そうですよね、はい、はい、かりました。
で朝は今はもう、ちょっと人手があるようになりましたので野菜スープと、はい、あの他にもいろいろと出させていただいております。
はい、そうなんですか。はい、ちょっとこうあの、うん、グレードが、
はい、そうですグレード上がりました。あのお値段もちょっと
あそうですね、
あの上がりましたけども、
はい、でもそれは確かにあの、うん、それあの費用に見合うおサービスっていうのがおっしゃってましたし、 それはもう当然のことですよね。
でも全て有機のもので、
はい
はい、
それもお考え、
はい、ですからシャンプーとかも石鹸シャンプー使ってますし、はい、まあ、できるだけ自分のところからゴミを出さない、はい、あのスタッフがとてもよく、はい、あの心配りしてましてゴミを、はい、あのなんて言うんですか自然に返すことだとか、はい、なるべくゴミを出さない、はい、そういう環境に考えても、はい、まあ、スタッフも全員、はい、あのよく分かって、はい、くれてますので、
はい、分かりました。一応ここで一応一旦切らせていただいて、はい、また続きをお願いしたいと思います。はいはい、ありがとうございました。はい、あの吉水さんの中川吉美さんのお話ですけれども、
またね続きは来週聞いていただくんですけれども、
はい、
でも
その中でやっぱり古いものを大事にしたいということと、
はい、
日本の伝統的な暮らしをやっぱり見直すっていうか、うん、その続けていきたいという思いがすごく強くお持ちになってて、
はい、
それがそのお宿吉水の経営にもつながっているっていう感じですよね、うん、はい、
お部屋にテレビと冷蔵庫と電話がないということですね、
うん、そうなんですね。やっぱりそれによってあのこうゆったりした気持ちにはなるでしょうね、うん、やっぱテレビとかがついてるとどうしてもそちらにチラチラ目が行ってしまう、
はい、
だけどせっかく京都まで来て泊まるんだから、うん、本当にその宿の雰囲気、日本家屋の良さみたいなのをじっとこうね、うん、お部屋の中で考える、あの味わうという、うん、そういう思いをやっぱ伝えるっていうことでしょうね、
はいはい、なんかホテルとか旅館に泊まるというと贅沢するという感じがありますけど、
はい、
また逆の贅沢ですね。
そうですよね、
うん、
あの日本文化をそう肌で感じてもらう贅沢さっていうか、うん、感じる贅沢さっていう感じもしますよね、
はい、旅行に行ってホテル泊まるとかっていうのはこう非日常を味わいたいっていうのがあるんですけど、はい、その電話やテレビがないっていうことが非日常をまた演出するということにもなりますしね、
は
い、
そ
う
ですね、うん、それとあの丸山公園の中っていうのが明治時代に施行されたその旅館とか、
うん、
あの料理屋さんっていう、そういうそのままずっと維持していかないといけないというのがまたこれはいいことですよね。すごいことだなって、
ね、そんなん知りませんでしたけどね、はい、本当に結構奥の方までいろんな、はい、あの建物ありますよね。
ありますね。
今度また一回あの探検してみようと思ってるんですけど、そうです
ね、皆さんもちょっとあの上の方まで行かれたらいいと思いますね、うん、あの下の丸山公園の池のあたりは皆さん散策されてると思いますけども、もうちょっと上の方に素晴らしいところがありますよね、
はい、ちょっと教えたくないなっていうのもありますけど、
でもちょっと行ってみたら方がいいんじゃないでしょうかっていうご紹介もしたい気持ちもありますね、はい、はい、以上見たい聞きたい話したいのコーナーでした。
はい、ではここで2曲目をお届けします。小金井治さんで今度は阿弥陀です。このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。今日は環境市民とつながりのある2つの団体の催しをご紹介します。まず最初ですけれども、これは、この番組を放送している FM 京都三条ラジオカフェ局長の町田俊二さんを講師にお迎えして、お話を聞くというセミナーのご案内です。これは3月5日金曜日の午後7時から9時まで、会場は、京阪地下鉄天満橋を下車しまして徒歩数分のところにあります大阪府立労働センター L 大阪の5階です。テーマはコミュニティ放送局とまちづくりということで、このですねコミュニティラジオ局の存在意義ですとか NPO 法人運営の、放送局という形態の特色とか問題、それからまちづくりと地域メディアの在り方などについて考えます。 会費は1,000円、お申し込みはインターシティ研究会事務局までお願いします。ファックスだけです。ファックスが 075-771-6361 075-771-6361 インターシティ研究会事務局までお願いいたします。もう一つは、3月7日日曜日の催しのご案内です。こちらは、京都の催しです。NPO 子どもと川の、川と町のフォーラムが主催する、テーマ未来の川ってどんな川、大切にマイリバー感じてニューリバーという催しです。これはですね、中学生や高校生たちがテーマを考えて、呼びかけやチラシのデザインも考えたという催しなんですね。朝10時に鴨川の丸太橋の右岸西南ですね、川の下流100メートルぐらいのところに集合しまして、まず最初午前中は生き物探しと水質調査を行います。そして、午後は、その滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の方にお話を聞いて、その後、コープイン京都で子どもと大人の会議をするという盛りだくさんのとても面白そうな催しです。申し込みは川と町、子どもと川と町のフォーラム、電話 075-231-5360 に、お願いします。電話 075-231-5360 です。以上、エコ回覧版のコーナーでした。
はい、今日ははい、今日はお話聞いて、やっぱり旅館を運営して学校していくのも、その経営してらっしゃる方の思いっていうか、コンセプトがはっきりしてると、結局そういう方たちがまた寄ってきてくださるという、そんな感じがしましたよね。はい、そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフ、いかがでしたでしょうか。次回も来週も本日に引き続き、お宿よしみずの中川よしみさんのお話をお送りいたします。どうぞお楽しみに。今日のメンバーは奥津豊子と
久保一塚でした。
はい、ではまた来週。
さようなら。